はい、こんにちは。テラピョンこと寺田です。第57回目のポッドキャストをお届けしたいと思います。今日久々に一人会ちょっとやってみたくなって、一人会です。というのもですね、今日は、5月の5日の夜なんですが、収録してるのがですね、放送する、お届けできるのがいつになるかちょっとまだ分かりませんが、昨日パイコン US パイコン2022から帰ってきまして、まあ、何やったかっていうことを、自分なりにちょっとメモを取ったりとかしたので、時系列にですね、ちょっとお届けしていこうかなと。何やってきたかっていう話をメモっていうことが変ですけど、自分なりにいろんな活動できたなってすごく思ったので、それをちょっと共有するためにも、共有する意味もあって、ちょっと一人で、撮りたいと思っています。ちょっと今回の収録は結構ダラダラと、私がやってきたこと、またはそういう感じたことみたいのをお伝えするので、ちょっとダラダラしちゃう感じがするかなと思うんですが、もしよろしければお聞きいただければなというふうに思っています。はい、早速ですが、パイコンですね、Python カンファレンス、プログラム言語である Python のカンファレンス、このポッドキャストではいつも、Python のことだとか Python のことを比較的多く話しているので、よく聞かれている人にとっては、馴染みのある言葉かもしれませんが、それの、パイコンといえば US アメリカのパイコン、北米であるパイコンのことを大体指すんですけれども、そのアメリカで行われた US パイコンについてに参加したということについて話します。US パイコン、毎年だいたいこの時期、4月とか5月、また3月の時期もあったかもしれませんが、北米のどこかの都市で、実際の、リアル開催をしてやっています。今回20回目っていうことだったらしいです。確かに2003年から始まったというふうに私も聞いていたので、ちょうど20回目で、ご存知の通り、この2年間、2020年、2021年は、オンライン開催、または、ほぼほぼ開催できなかった。特に2020年なんかはほぼほぼ急にキャンセルに近い形で開催したので、一応オンラインという体裁は取りましたが、その今やってるようなすごいなんかフルサービスオンラインというよりは、ビデオを集めて、それを後で見てねっていう形だったんですね。で、2021年、昨年は早々オンライン開催っていうのが決まって、オンラインで行われました。で、そういう意味では3年ぶりの開催、実際のそのリアルで、現場でやった開催ということになりました。で、そういう意味もあって、非常に楽しみだったし、どういうふうに、例えばこのコミュニティが変わってきてるのかとか、Python 自体どうなってきてくるのかとか、実際に行くといろいろ感じる部分があったりとか、どういう人たちが活動しているのかとか、そういうこともすごく気にはなっていたので、ちょっと行きたいなと思っていろいろ準備をして、頑張って行ってきました。で、今回のパイコンですね、 US パイコン2022は、ユタ州のソルトレイクシティという場所で行われました。ソルトレイクシティというと、2002年に冬季オリンピックをやった場所ですね。長野オリンピックの後の時にやった、アメリカであったオリンピック、冬季オリンピックの開催地としてちょっと有名かなと思うんですが、ユタ州っていうところのにあるソルトレイクシティで開催されました。で、まずですね、どうやってそこに行ったのかっていう話から始めていきたいというふうに思います。私自身は今回は成田空港利用、これは車で行きたいなと、帰りのこともあるので、帰り何かあった時に車があると非常に便利かなという思いもあって、車で、行くことに決めていました。なので、成田空港から出る飛行機を予約して、自家用車で成田まで行って駐車場に預けるという形です。で、成田から今回はサンフランシスコを経由するということで、ユナイテッドエアがちょうど、タイミング的に良かったり、マイルを使って今回行ったので、これはキャンセルできるとか、いろんな、マイルだと非常にいろいろ便利なところもあったので、マイルも使ってないし、マイルで行こうということで、マイルで行ってきました。で、サンフランシスコにユナイテッドエアで飛ぶ。で、ユナイテッドエアのサンフランシスコで行って、そこからサンフランシスコからソルトレイクシティっていうのが、私がユナイテッドを使った関係もあって、週に、1日に3便とか4便ぐらいしかないのかな。多分私調べた時3便だったような気がするんですけど、ちょうど日中時間帯いいのがなくて、ついて、4時間ぐらい、5時間近かったかな、間があったので、 まあ、少しちょっとじゃあサンフランシスコの外に出てですね、サンフランシスコのどこか遊びに行こうというふうに思って、まあ、特に計画もせずに、まあ、空港に着いて、どうしよう、じゃあ、 まあちょっとシリコンバレーで何か、まあ、アップルの、パークじゃない、アップルパークって言うんだっけ、アップルパークとかあの辺がちょっともし見れたらいいななんて思って、タクシーで一周するということをちょっと試みまして、一応 Google とか Apple の前には行けた感じはしてますね。まあ、どんな雰囲気なのか、まあ、そのシリコンバレーっていう場所、よく言われている場所行ったことなかったので、あ、そうですね、私ちなみにサンフランシスコには行くのが初めて、空港には乗り換えで何度も行ってるんですけど、市内とか、シリコンバレー方面に行くのって初めてだったので、まあ、そういうのもちょっと楽しみもあってサンフランシスコに寄れたので、まあ、シリコンバレーまでちょっとよくわかんないけど、まあ、ちょっとなんか一周だけ回ってみて写真でも撮ってきたらいいかなというぐらいで行ってきました。まあ、一応無事 Google の本社の前で写真撮れたつもり、まあ、そこが本社なのかとかちゃんと調べずに行ってるので、まあよく分かってないんですけど、まあまあそれでもなんとなくその辺の空気を、マウンテンビューっていうあたりの空気を吸ってきたかった、まあその距離感なんかを知りたかったっていうのもあって、まあ一応行ってきた感じです。で、まあそれが終わって、国内線でソルトレイクシティに、すごく小さな飛行機でしたがソルトレイクシティに向かいました。ソルトレイクシティに着いたのが8時ぐらい、7時半に着陸して外出たの8時ぐらいだったんですけど、まだ日が明るかったので、まあそれで日が明るい中ですね、外ホテルにチェックインして、もうすでに、その日のもうちょっと早い時間に入っていた、日本から来てるメンバーと食事をしたっていう感じです。まあどこ行こうかって、まあなんかパイコンのウェブサイトとかで、まあ、おすすめってことはないんですけど、この辺が、レストランあるよみたいなサイトが、ページがあるので、まあ、その中からちょっと行ってみたんですけど、最終的にはそこが一番高い食事だったかもしれないなと今は思っています。で、翌日ですね、まあそのまま結構テンション上がってたのか、なかなか寝れなかったり、いろいろなんかやり取りすることも多くて、翌日結構寝不足気味でそんなに寝れなかった、まあ、時差ボケもあったのかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと遅めに起きてカフェで朝食した後に、まあ、少しその日は余裕があるので、まあ、特に日中時間帯やることはなかったので、オリンピック記念センター行ったりとか、まあ、現地でちょっと有名な教会があるんで教会行ってみたりとか、まあ、トラムに乗ってちょっと、まあ、ほんの少しだけですけどね、市内観光をして、で昼にはですね、そうですね、その後もすぐにカンファレンス会場に行ってカンファレンスパスをもらってきました。まあ、カンファレンスパスもらう時もですね、こういう手続きしてあるかとか結構、細かめにいろんなことがチェックされてカンファレンスパスを入手という感じで、その日の午前中が終わったという感じですね。で遅めのランチを、まあ、日本からもうすでにその時にはもう他2人も入っていたので3人でランチを少しして情報交換とかしながらちょっと休憩して、夕方5時だったかな、5時から始まるニューカマーオリエンテーション、5時半だったかもしれませんけど、ニューカマーオリエンテーションというのに参加しました。まあ、初めてカンファレンスに参加する人に向けてどんなカンファレンスですよみたいなことを、まあ、結構ざっくりした感じで、質問に答えてくれたり教えてくれる会なんですけど、まあ、前回もそれに参加して、ね、非常にためになったので、まあ、今回もちょっとだけ行ってみようかなと思って行きました。でこれが終わるとそのままウェルカムパーティーですね。でスポンサーブースがもうすでに空いていてウェルカムパーティーっていう場所に行けます。で、ウェルカムパーティー、まあ、そんなにそのパーティーらしい、なんて言うんでしょうね、食事がたくさん出るとか、飲み物がたくさん出るわけじゃないんですが、まあ、多少の飲み物が出て、まあ、有料だったり無料だったりするんですけど、まあ、そういうのをもらって、で、まあ、スポンサーブースを一通り回るみたいな感じで過ごしました。まあ、その日が一番ね、スポンサーブースも結構、まあたくさんの人がブースに待ってたりとかするので、まあ、結構いろんな人たちもいますし、まあ、楽しく、いろんなブースを回って、あ、こんな感じなんだっていう感じでした。まあ、スポンサーブース、私はまあパイコンには2回目、2019年に行って、まあすごくいい印象というかですね、楽しかったので、まあ、それでもう一回今回も行こうと思っていたんですけれども、まあ、このスポンサーブースもですね、まあ、すごくいい感じにできてるんで、まあ、それも楽しみではありました。ただ今回の場所は広かったですね。まあ、いろんな意味ですごい、例えば座席の間をちゃんと開けたりとか、まあ、そういうことをやったりとか、 比較的まあいろんなところに気が、COVID-19 的にですね、気使ってるのかなっていう感じで、ブース感もすごく広いし、そんなに密にならないような感じの工夫がされてた。まあ、そういう意味ではちょっと殺風景っていうと変ですけど、少しなんていうのにぎわいが少なかったり、上の方のスポンサー、上位スポンサーの人たちもそんな出てない、ブース出してないとか、ブースはまあ本当に、ソファーだけ置いてありますよみたいなブースがあったりとか、まあいろんな企業それぞれなんですけど、まあそんな気合入ってないところも多かったかなと。まあ2019年に比べると、そこでセッションやったりとか、そこでチュートリアルやったりとか、ハンズオンやったりみたいなことはなかったので、まあそういう意味で少しちょっとブースティング機にはトーンダウンっていう感じですが、まあそれでもまあ企業、たくさんの企業がいて、ノベルティいっぱい配ったりとか、まあそんなことをしてました。今回は、PyCon JPTV の取材も含めて、まあ取材も含めてって言って言い方変ですが、別に取材費がどんどんこうのとかそういう感じでやってるわけじゃないんですが、取材的にいろんなビデオ、動画撮りたいなと思っていたので、まあこの辺のスポンサーブースは一回りして、いろいろなんか面白そうなのないかなって一回りをまずして、でそんなことしてたらですね、パイチャーム、ジェットブレインズのパイチャームのとこにいつもおなじみというか、まあ、私は結構古い付き合いのあるポール・エベレットさんっていう人が、いつも通りいてですね、いつも通りなのかな、まあ、前回もいたんで、まあ、今回もいて、まあ、彼にちょっとだけインタビューを取ったりとか、まあ、そんなことをできました。ポールさん、まあ、すごくトークうまいというかですね、トークお上手な方なので、まあ、彼のトークを少しちょっと、まあ、後でビデオにして、どっかで、出していきたいなとは思ってるんですが、まあ、そんなんでインタビューを少し何個か撮りました。私の、まあ、日本のコミュニティの友人でもあって、 US パイコンにいつもよくいるジェイソンっていう方がいるんですけど、まあ、彼はシカゴのコミュニティ、シカゴのパイソンのコミュニティにいるんですけど、まあ、彼も参加されてて、まあ非常に積極的にですね、いろんなブースを彼も回ってたので、まあ、いろいろ話をかけたりとか、いろいろ話を聞いたりとか、まあ、久しぶり、3年ぶり、2年ぶりかな、2年ぶりに会ったので、まあ、いろんな情報交換しました。その後は、このブースを回ってたらですね、まあ、バングラディッシュから来てる、バングラディッシュから来てる人がいて、これは以前2019年のパイコン JP の時に、支援をしたり、まあ、ビザの発給をいろんなことをして、日本に来てもらった、4人が5人組のグループがいるんですけど、そのグループからいきなり寺田さんってなんか声かけられて、誰だろうって思ったんですけど、まあそしたら、それの彼らたちで、まあ、その彼らたちのインタビューとかも撮ったりとか、まあ、そんなこともできて、まあ、久しぶりに会えて、ちょっとまあ懐かしい感じと、まあ彼らも非常にまあ日本にもたきたいという話もしてましたし、まあ、いろんなところですごく楽しんでて、まあ、新しいこともいろいろできてる、まあ、いろんな研究されてるんですけど、まあ、そういう研究とか Python を使ったりとかもいろいろできてるなっていうことを言ってました。他にはまあインタビューでどこかの企業の説明もインタビューっていう気に、ちょっとどんな感じで説明、どんな感じの紹介されてるのかっていうのをちょっと残してみたかったので、 MS さんのブースに行って、であジュールかな、まあVS コードかな、 VS コード関連の、説明されている方に、ちょっと、動画を撮らせてもらったりとか、まあ、そんなことをしてました。で、まあ、そこで1時間半ぐらいですかね、まあ、いろんな人とお話ししたり、いろいろとしてて、まあ、その後、日本から来てるメンバーとか、また再会したメンバーも何人かいたので、まあ、そういう再会したメンバーでじゃあちょっと食事行こうということになって食事に行きました。でその時にはですね、ソルトレイクシティ在住で、数年前になんか博士課程でソルトレイクシティに移動した、移住したかな、方がいてですね、まあ、その方とまあ偶然ツイッターで昼間ちょっと何度かやり取りをしてたんで、まあせっかく日本から来られてるんならぜひ一緒にお食事でもみたいなことになったので、まあ、日本から来てるメンバーたちと一緒にまあいろんな食事をしたり、まあ、台湾から TP さんも来てたので、まあ、せっかくなんで誘ってみんなで食事会をするという感じで、初日が終わりました。結構まあ実際も毛がまだ残ってたり、そんなに体調的にそんな元気じゃなかったので、まあ、この辺で終わりっていうのと、まあ地区、まあ、9時を過ぎると結構食事する場所が結構少ないという感じもあって、まあそんな感じで、まあ、10時ぐらいまでの食事して、まあ、それでおしまいということで、翌日になりました。 で、早速デイ1ですね。カンファレンスはまあ3日間カンファレンスというか、まあトークをやるメインのカンファレンスの日があって、まあその手前にはチュートリアルがあったり、後ろにスプリントがあったりしたんですけど、まあ今回私はカンファレンス3日間、またウェルカムパーティーから、プラスカンファレンス3日間参加したいと思っていったので、まあ初日という感じで、翌日に向かいました、なりました。まあパイコンはだいたい朝食は結構ちゃんと出るんですけど、今回もまあいつも通り行って朝食食べようかなと思ったら、まあベジタリアン向けしかどうもなかったっぽくてですね、肉かなと思ったら肉じゃなかったっていう感じのハンバーガー、サンドイッチハンバーガーを食べたりとかして、まあそのままモーニングセレモニーということで、オープニングセレモニーということでオープニングの方に行って、キーノート、そのままキーノートに入るという感じです。で今回の初回の1回目のキーノートは結構がっつりコードの話をする方、まあそれは CPython を開発している方で、今はですね、PSF がまあ1年って書いてあったかな、ブログには、1年間だと思うんですけど、まあ、給料払ってまあそういう活動する人を作るみたいな動きがあるらしくって、まあそれをやっている人、まあ、なので、まあ、そういう人から Python 3.10 とか 3.11 とか、まあ、そういう話が結構出たり、タイピングの話とかも結構もうがっつりコードの話をする、キーノートってよりも本当に何て言うんでしょうね、技術ネタをすごいがっつりやるキーノートでした。もう朝一番からすごい、うわすごい情報量だなっていう感じがしました。はい。で、まあ、キーノート終わってですね、まあ、その後セッションを何個か聞くわけですが、まあ、初日はですね、3つ聞きました。まあ、そんなにセッションがっつり聞くっていう感じのイベントでもないというと変なんですけど、まあ、セッション後でビデオで公開されたりもしますし、まあ、全セッション当然見れるわけではないので、まあ、他にも結構楽しみがあったりするので、セッションそんなに聞かないこともあるんですが、まあ、この日は3つ聞きました。一つ目に選んだものは結構マニアックだったんですよね。なんか Python まあ教えたりしてて、まあこういうところにみんな戸惑ってるよみたいなところから始まるんですけど、イミュータブルとミュータブルの違いの話だったり、ネームスペースの話、ネーム空間の話をしたりとか、まあそういう話で、まあクイズ形式でこれどっちだと思うとか、マニアックな、非常にマニアックな、そんなことやらないでしょうみたいなことを、まあコードで紹介したりクイズされたりして、結構私も間違っちゃったんですけど、マニアックだなと思って、まあそこは確かにそういう仕様かもしれないけどっていう感じの話でしたが、まあ面白いことは面白かったですかね。まあマニアックな話だなと思いました。で2つ目はですね、マットプロットリブでアニメーションするっていう話で、それも NFL のデータを使うみたいな話だったので、あ、これちょっと面白そうだなと思って、アメリカフットボール私も大好きなので、 NFL のデータでどういうふうに、マットプロットリブでアニメーションするかっていう、ファンクアニメーションっていう、この機能ですかね、を使ってやるっていうのを発表されてました。結構具体的にワンプレイをですね、全員11人どういうふうに動いていったかみたいのを可視化している動く姿を見た時には、お、これは結構私もちょっとなんかうまいことやったらあのプレイをもう一回再現するとか、そこでどうだったのかみたいなのを確認できるんだななんて思って、結構まあ一瞬で、まあプレイ流れちゃう、アメリカフットボールで一瞬止まる、一回ずつ止まることは止まるんですけど、一瞬で流れて全員がどこを動いてたのかなんか全然見切れないので、まあ、こういうことやってるんだみたいな少し勉強になるかなとか、まあ、好きな選手ちょっと追っかけてみるのも面白いかななんて思って、勉強も兼ねて、あとは趣味も兼ねて、これはちょっと一度どっかの回でどっか勉強してみたいなというふうに思った次第です。で、続いてランチを挟んでですね、まあ、プローンで知り合いの、まあ、ケルビンがですね、まあ、ローカル環境、Python のローカル環境の話っていうのをするっていうんで、まあ、私もよくこの話を日本でもするので、まあ、ちょっと興味があって聞いてました。まあ、でも結構、まあ、PyEnv の話とかも結構多くて、そこまで使わなくても 3.9 と 3.8 共存できるけど、共存するために使ってるみたいな説明だったような気がして、あれってちょっと思いつつも、まあ、ローカル環境、まあ、環境と整えるのは比較的面倒な話なので、まあ、その辺のことがトークとして話されていました。 で、その合間にはですね、オープンスペース、まあ毎回オープンスペース結構ずっと3日間、ほぼ3日間かな、2日半ぐらいずっとオープンスペースの場所がずっと開放されてて、4部屋5部屋ぐらいあるんですけれども、オープンスペースをちょっと覗きに行って、2、3個ちょっと、まあ本当にまあチラ見だけ、まあビデオカメラ回しながらちょっとチラ見だけしに行ったんですけど、ダックデイビーっていうところに先ほど出てきたジェイソンがいて、結構いろいろ真剣に話されてたので、後でちょっと聞いてみようと思って聞いたらですね、結構まあ面白そうというか、結構これは良さそうって感じしましたね。以前の時の勉強会でクリックハウスっていう、まあ列思考のデータベースの話が一回聞いたことがあって、社内でも少し試してたんですけど、まあそれと似たようなアプローチ、まあ、同じですかね、同じようなアプローチでデータを、まあ行レベルではなくて列方向で扱う、まあ、パンダス的な考え方っていうというのかな、まあのデータベースで、インメモリ、サーバーサイドで、サーバーで動くものじゃないので、SQLite みたいなもので、かつ、まあ、パンダスじゃなくてあれか、アロー、アパッチアローのデータをそのまま読めたり、実際にはなんか S3 にそのアパッチアローのファイル形式のやつを置いといたやつをこの DuckDB から読んで、うまいこと検索してくれる、 SQL で検索してくれるみたいなことができるらしい。で、まあファイルフォーマット的にはアローなので、まあ比較的、まあ何て言うの、分かりやすいというと変ですけど、まあ Pandas との相性もいいだろうという感じもあって、これちょっとなんか面白そうだなと思いました。まあジェイソンが結構詳しくて、すでにジェイソンは使ってるらしいので、もうこういうところいいんだよみたいな話をいろいろ教えてもらったりとかしました。他にはまあパイビスタのところでは、みんなで使い方学んでるのかなっていう感じのことをやっていたりとかして、まあオープンスペースもですね、もう比較的どこも、ま、枠的にはほとんど満員というか、ほとんど枠が埋まってるぐらいすごい積極的にやってるので、なかなかこれも面白かったです。で、夕方には LT を聞いて、まあ、初日がおしまいなんですが、この日は企業主催のパーティーですね。企業が結構、スポンサーの企業がですね、まあ、せっかくだからうちのところに来て、タダで飲んでいってよみたいな企画が結構たくさんいろいろ乱立してるんですけど、まあ、この日もそんなのが2個ぐらいあったので、1箇所にちょっと行ってみたんですが、まあ、ちょっと騒がしかったり、結構待たされたりとかもあって、まあ、もういいかなっていう感じなのと、あと時差ボケ、結構なんかこの日そんな調子が良くなくて、時差ボケも結構ひどかったので、まあ、その日は就寝を、早めの就寝をしました。で、初日が終わりですね。まあ、キーノートはオープニングからキーノートセッション3つ聞いて、オープンスペースもちょっと見てとかってなったんで、結構まあまあ疲れた感じでしたね。で、デイ2ですね、翌日で、結構この日はすっきり、結構寝れてですね、すっきりして、まあ、朝起きて、まあ、会場に早々向かいました。これはですね、US パイコン、夜に LT があって、また翌朝にも LT があって、その夜にあって、また翌朝にも LT があって、朝に LT があったりするんですね。なので、で、私は朝の LT にちょっと申し込んでて、まあ、そこに通っていたので、まあ、これはもうやるしかないというか、まあ、やりに行くということで、LT を、まあ、やるために、ちょっと早めにですね、行きました。7時、8時から LT なんですけど、7時45分までに来てねって言われて、それまでに会場入りをして、しました。まあ、LT は、まあ、ある程度まあ事前にこういうやるならこういう内容かなと思っていて、まあ、飛行機の中で少しはちょっと作っておいたんですけど、まあ、結構まあ初日も調子悪かったし、そんなに、まあまあ、結構他にもやることあるし忙しいしって思ってたんですけど、やっぱり一緒に行ってたメンバーから、やっぱせっかくですからやった方がいいんじゃないみたいなことも言われて、じゃあエントリーしようかなって言ったら、まあ通っていたので、じゃあまあこれは頑張ってやるしかないと思ってやりました。まあ、タイトル的には、スプレッド Python Community with COVID-19 in Japan ということで、まあ、どうやって Python のコミュニティをこのビズコロナの時代に広げていくか、広げてきたかみたいな話を、しました。まあ、PyCon JP アソシエーションとして、まあ、いろんな活動をしたりとか、まあ、PSF の方もかなり、認めてくれてた感じはしましたが、まあ、そんな活動の話、まあ、主には2つですかね。1つは Python チャリティートークスで、もう一つは、まあ、YouTube、PyConJPTV、まあ、YouTube チャンネルを毎月やってるみたいな話です。 で、一つ目の活動の、まあ、パイチャリティの方はですね、まあ司会をやってた PSF の、まあ、彼は、ね、前はボードだったかな、今ちょっと分かりませんけど、のダスティンさんっていう、まあ、いつも司会とかいろんなところで、名前が出る方なんですけど、ダスティンさんが司会やってたんですけど、私が投稿終わった時にも、まあPyCon JP からの、まあ、そういう支援があったんだよみたいなことをもう一回繰り返してくれたりとかして、まあ、そういう意味では、まあ、PSF の中でかなり認知されてたんだなという感じはします。もう一つは、まあ、PyCon JP TV ですね。これはまあ前日の前々日からずっとマイクを持ってですね、まあインタビューを撮ったりとかしてて、ブルゾンも着て、せっかくつく、今回用に作ったですねブルゾンを持っていったので、まあ、それを着て、結構歩き回ったり、カメラを回し回ってたので、まあ、多少ちょっとまあ有名っていうかですね、変わったことしてるやつらいるなと思ってくれてたみたいなんですけど、まあ、それの、まあ、どんなことやってるのかみたいな簡単な紹介をして、まあ、ぜひインタビューとか、まあ、そういうのに答えてほしい、まあ、日本向けに何か話したいことあればぜひ話してほしいというメッセージを伝えて、その LT を締めたんですけど、まあ、LT をやることになったので、まあオープンスペースもですね、まあ、そのこの日にオープンスペースを昼後にオープンスペースをやってインタビューしてほしいんで、インタビュー受け付けてるんでいつでも来てねっていうふうに、言いました。まあ、そしたらやっぱ結構何人か食いついてくれたりとか、あとはまあ途中で声かけてくれた、まあ、ポッドキャストやってる人とか、まあ、そういう人から声かけてくれたりとかして、やっぱりまあ LT やったり、まあ、特にオープンスペースやったりとか、まあ、そういうふうにすると結構、いいんだなというふうに思いました。で LT が終わって、その後は初日、2日目のキーノート2本ですね。ここはキーノート2本連続であって、1つ目がですね、NASA のブラックホールの画像化プロジェクトっていう話をされていて、まあ、その中でかなり Python をいろんな風に使ってるんだよとか、まあ、データ量とかを聞くともうちょっと半端ない量なので、まあ、そんなのどういう風にやってたかみたいなことの概要の説明がありました。まあ、やっぱりすごいですね。数年がかりで画像化するみたいな、そういう世界だったようです。あ、この辺の詳しいやつは後ほどだと思うんですけど、 YouTube で出てくると思うので、まあ、興味のある方はですね、ビデオがまた上がってきて、見ることはできるんじゃないかなというふうに思っています。で、この日の2つ目のキーノートはこれ何の話するのかなと、アナコンダの社長 CEO が発表するって言ってたんで、どういう話なのかなって思ってたらですね、思いのほかびっくりするような内容でした。PyScript っていう HTML の中に埋め込む、Web アセンブリーですかね、ので動く Python の話なんですね。で、もうすでにプロダクトレベルで使えるよみたいな話とか、まあ、とはいえ、まあ、実際にどう進化していくのかなんていうのはちょっと分かんなかったんですけど、キーノートの中でライブコーディングをしてっていう感じで、結構すごい感じでしたね。いや、思ったよりびっくりしましたね。いろんなものが動いているし、まあ、HTML の中に Python 書いて動くみたいな、結構変な感じはしたんですけど、まあすごい、その後もすごい話は聞かれてましたね。すごいびっくりしました。はい。で、まあそんなのでキーノートが終わって、まあ私も LT やってキーノート2本聞いたのでちょっと疲れたなと思って外にいたらですね、PSF の多分インフラ系やってる人だと思うんですけど、ボードってないな、PSF の、ディレクターっていうんですかね、 PSF の方ですね、 PSF の中の人が声をかけてくれて、まあそこでインタビューしたり、まあそこでの出会いがその後ですね、まあツイッターでつながったりとかもちろんしたんですけど、いろいろとですね、この日の夜あるパイレディスオークションなんかでもいろいろ話ができたりとか、結構まあそれでいろいろな新しい出会いもありまして、この人も日本だどんな感じのイベントやってんのって聞かれたり、日本に行ってみたいなみたいな話をされていました。クリーブランドから来てるって言ってたかな、クリーブランドから来てる方だというふうに思います。で、あとは、ノベルティを受け取ったりとか、まあ、あとはまあ知人が一人行けなくなったので、まあ、T シャツをその分ちゃんと受け取ろうと思って PSF のスタッフに掛け合って、これ受け取れるみたいなことを聞いたりとか、結構いろいろやったりとかしてる間にランチタイムと、まあ、早いですよね、時間がどんどん経っていくっていう感じなんですけど、ランチタイムになり、この日のランチタイムは PSF のメンバーズランチっていうことで、 PSF のメンバーの人たちがまあ参加できる、まあランチは同じものを食べるんですけど、そこに会場が一つ部屋があって、まあそこで PSF の報告を聞ける、報告が聞けるっていうのが違うところですかね。 で、簡単な、報告があって、まあ、ちょうど一緒の席だった人が、会計系の担当者の方で、まあ、財政事情をまた発表の後ですね、少しだけこれってどういう意味とかっていうのを聞けたりとかして、結構まあまあいろいろ細かいことも聞けてよかったですね。ボードメンバーとか、ボードメンバーとかグイドニのインシュアランス保険の費用を払ってるとか、まあ、そんな話もあって、そういうことやってるんだってちょっと驚いたりしました。で、まあ実際にその収支 PSF の収支って、結構まあ、2020年の US パイコンなくなったというか、まあ、オンラインになった時にかなり厳しいっていう方レポートがあって、どうだったのかなって見てみると、やはりまあかなり収入はすごい少なくなってるし、大変だったみたいなんですけど、まあ、それでもまあいろんなところの企業の支援だとか、まあ、我々のまあ少ないながらも我々のそういうドネーションがあったりとかっていうのがあって、まあ、ギリギリほぼトントンぐらいになっている、まあ、ちょっとプラスになっているという感じなのと、その翌年の2021年のパイコンオンラインはかなり成功したので、まあ、成功というのは収支的に成功ですね、収支的に成功しているので、まあ、それでかなり戻ってきたっていうことみたいですね。まあ、今回もそれなりの人数集まってるし、まあ、スポンサーもそれなりに集まってると思うので、まあ、結構まあ安定した基盤になりつつあるんじゃないかなと、まあ、この2年なんとか乗り過ごして次のまた新しいところに行けるようになってるんじゃないかなというような感じがしました。で、メンバーランチ途中でまあさっと抜けてですね、オープンスペースで PyCon JPTV のインタビューをやったので やることにしてたので、そこに行って何本かちょっと収録していたら、まあ、日本に興味があるっていう人が結構いてですね、まあ、何人か立ち寄ってくれたりとか、まあ、そんな感じで、まあ、ボードに書いておく意味、このまあなんかボードに書いておくと、まあ、そういうところをちゃんと見て来てくれる人いるんだなという感じはしました。はい、インタビュー取れたのは良かったです。で、その後セッションはこの日は1個だけかな、聞いたのは、エディタブルインストール、まあ、開発環境のインストールの話をしている人がいたので、まあ、ちょっとそうだよなと思って、まあ、めったにそういう話聞かないんで、iPhone E、 PIP で iPhone E するやつですけど、まあ、それの現状みたいな話をしてて、発表者は、PEP662 を出された方だったのかな、多分、まあ、これは実際にはリジェクトされてる PEP みたいなんですけれども、まあ、どういうふうにこの開発環境と PEP ホイールの関係とか、まあ、そういうのがどういうふうになっていくのかみたいなことをされていました。で、あとはもうこの後はもう LT だけ聞いたのかな、 LT だけ聞いて、もう今回も楽しみだったパイレディスオークションに向かいました。パイレディスオークションは、パイレディスの活動を支えるためにいろんなスポンサーだとか企業とか PSF とかがいろんなものを集めて、それをまあ参加者がまあ競い合って入札して落札するというイベントで、まあ、どちらかというとまあ寄付行為に近いようなイベントなんですけど、まあ、オークション形式になっているので比較的面白いし、まあ、結構まあ頑張って、まあ、大人の遊びに近いかもしれないんですけど、まあ、そういうふうにお金をうまく回していこうみたいなことを思っている人たちがやっている感じです。ちゃんとした料理が、レストランのちゃんとした料理が出るとか、まあ、そういうのもあってですね、まあ、行くとですね、いろんなことを、まあまあ、見るのも楽しいですし、ちゃんとした料理食べられるっていうのもまあいいなと思って、前回も参加したんで今回も早々申し込んでみました。今回結構満員だったみたいで、まあ、実際に満員だったんですけど、当日の券はないよっていうアナウンスだったんで、まあ、買っといてよかったなというふうに思いました。実際には2019年の 1.2 倍ぐらいの人数いたんじゃないかなという雰囲気を感じました。で、このパイレディスオークションにはですね、スポンサーでもある Python ED、まあ、私自身はそこの顧問理事もやってるんですけど、そこからですね、マスコットのぬいぐるみを出してたので、まあ、それがどんな感じで、落札されていくかななんていうのもちょっと楽しみにしてました。結果的には666ドルという、まあ、7万円を超えるような金額で、落札していただいてですね、すごい嬉しい限りですね、まあ、結構争ってもらって結構高くなってたなと思いました。で、このマスコット、まあ、今回、まあ、1個出すっていうことになってたんですけど、まあ、私のちょっと実際に在庫を見たらもう1個あったので、まあ、せっかくなんで、まあ、誰か他にあげるっつってもおかしいんで、まあ、パイレディスオークションにもう1個出そうというふうに思って2個持っていってました。で、まあ、それはどうも最後まで内緒にしてたみたいで、 最後にサプライズで、後半の後半に実はもう一個あるんだよみたいな話で、マスコットがもう一回出てきた時にはちょっと沸き立ってですね、こっちは結構まあまあいい値段、1000ドルを超えるような値段まで跳ね上がって落札してもらいました。いやー結構びっくりですよね。まあ実際にパイレティスオークション、まあ、かなりの収益があるんですけど、まあこれで活動をうまく回したり、まあこれ実際にはまあ非課税の、登録とかできるみたいなんで、まあその辺のことでもあって、まあ入札したりとか、まあそういうんで落札したりとかして、まあそういう意味での寄付行為になってるのかなという感じです。あとまあこの日ですね、前にもこのポッドキャストに出てもらった辻さんから、この人 MESA というマルチエージェントシミュレーションで、まあ結構有名なのかどうか私は知らないんですけど、まあそのマルチエージェントシミュレーションの MESA っていう、ちょっと名前の読み方も知らないんですけど、まあこれを開発しているジャッキーさんっていうものかな、JACKIEっていう風に名前が書いてあるんですけど、まあその方がいたら挨拶してきてというより、なんかビデオとか撮ってくれたら嬉しいなみたいなことを聞いてたので、まあ、ちょっと探してみようと思って、パイレディスオークションで、まあもうすでにちょっと知り合った、PSF のスタッフに、この人ってこの中にいるのって聞いたらですね、やっぱりまあ司会者とすごい似てるななんて思ってたんで、司会者の一人でした。でせっかくなんで声かけてみたんですけど、残念ながらお酒飲んでる時にインタビューは答えられないと、まあ、特にビデオとか音声撮るのはちょっとごめんなさいって言われちゃったので、まあ別のタイミングでっていう感じになったんですけど、まあ少し知り合えたので、まあ何かしらまあコンタクト取れるようになったのかなと、まあ言って、まあちょっとでも挨拶しとくとね、なんか声かけやすいっていうのもあってですね、まあ少し知り合えたらよかったなと思っています。でパイレディスオークションはですね、10時ぐらいまで、7時ぐらいから10時ぐらいまで結構時間かかってやってて、で最後もそれもちょっと時間なくてバタバタって感じでやってたんですけど、まあそれでもちょっと飲み足りないなと思ったんで、この日はまあ誰もいなかったんで、まあ一杯だけ一人でちょっと近くに行って探してですね、ちょっと歩いてみたらあったんで、まあ一杯だけ飲んでちょっと寝るという感じになりました。はい、3日目ですね。もう早いですね、もうあっという間に3日目なんですけど、結構いろんなことをやってるので忙しかったり疲れたりとか、まあ、するんですけど、まあ、この日も朝から LT を聞きに行きました。朝食と同時に LT が始まるというね、結構すごいスケジュール感なんですよね。朝8時から LT やって、前日は夜6時過ぎまで LT やってる、6時半ぐらいまで LT やってるので、結構長時間な長いカンファレンスなんですけど、まあこの日も朝8時前に行って朝食食べて、まあちょっと LT 最初の方だけちょっと逃して、で、すぐに LT に参加するという感じで LT 聞いてました。でこの日の最後、 LT の最後でですね、各地のパイコンを紹介する、前回私が出たんですけど、今回は日本からパイコン JP のスタッフ2人行ってたので、まあ2人が喋るということで、まあ写真撮ったりとかビデオを少し回したりとか、まあそんなことをしてました。で、その次に、まあ台湾から DP さんがいるのを知っていたので、エパックの紹介しないしませんみたいな話になって、DP さんを紹介して、JP などに台湾、エパックの紹介もあり、まあ、今回でも全体では少なかったですね。8個か9個ぐらいだったので、そんなにたくさんあるっていう感じじゃなかったんですけど、まあ、それでも日本とか、APAC の紹介できたらよかったなと思ってます。で、LT の後には、D&I パネルディスカッションですね。ダイバーシティ&インクルージョンワークショップパネルっていうやつですね。まあ、これは、もともとタイのチェアだった、ジョージさんが取りまとめていろいろお話をしたり、まだ、パネルディスカッション20分ぐらいですかねされてて、まあ現状どういう地域の人がという感じですかね、今地域性の話ですかね、どちらかというと地域性の話として、アメリカがやっぱりコアデベロッパーはほとんどアメリカを北米だしとか、ボードメンバーもアジアはいないしとか、まあ、実際に使ってるユーザーっていうと、まあ世界中に広がってる人にアジアは結構多いしみたいな 話とかも含めて、まあ、どういうふうにそういう問題を解決していこうとしているのか、またどういう問題意識なのかみたいなことをされてました。まあ、コミュニティ作ったりとか、まあ、そういうことも含めてだと思います。そこではですね、結構日本の、パイコン JP の集合写真が使われてたりとかして、ちょっと嬉しかったりしました。はい。で、この日のキーノートは、ステアリングカウンシルからの報告ということで、Python 3.11 の話がメインでしたがね、まあどういう活動、まあ、SC と呼んでるみたいですけど、 SC のメンバーがどういうふうに変わっていって、まあ、比較的結構変わっていってるんですね。その全員もちろん一気に変わるわけじゃないんですけど、変わっていったりとか、ボードとの、PSF のボードとの関係性みたいなこととか、まあ、リレーションシップ、一緒になっていく、一緒にやっていくこと、まあ、最終的なそのペップをどういうふうにその、アップルーブするとかリジェクトすると、最終的に決断をしなければいけないチームなので、まあ、そういうところはどういうふうな考え方でやってるのかとか、まあ、実際に 3.11 こうなるよとか、 3.11 の方向性、早くする早くするって言ってるけど、まあどういうふうに早くなっているのか、まあ実際にどのくらい早くなったのか答えてくれっていう質問も出てましたが、まあ計測方法によってもかなり変わるっていう話があって、まあそりゃそうだよなと思っているので、まあ結構まあ答えにくい、早くなることは早くなるんだみたいな感じだったんですけど、継続方法によってはかなり早くなってるし、まあそんなに変わらないものもあったりとか、まあそういうふうな話もされていました。で、この日は、キーノートが終わるとですね、ポスターセッションとジョブフェアがまあ3時間ぐらい、ランチタイム入れて3時間ぐらいですかね、ぶっ通しであるんですけど、ポスターセッション行って、一周回って、その後ジョブフェアっていう感じで、まあ一通り動画撮ったりとか、してました。でも、まあ、その時、ニーナさん、 MS のニーナさんですけどが、ずっと私たちを探してるみたいなことをいろんな人が言っていて、ツイッター上でもどこにいるんだこの人たちはみたいな感じで、みんなが今ここにいるじゃんみたいなこと言ってくれてるんですが、なかなか会えずじまいで、最終日に探してくれてですね、歩いてる時に、ちょっとご挨拶をして、まあ、日本のパイコンとかまたそういうのにも行きたいし、またいろいろ連携しましょうっていうような話をしていました。で、まあ、まったりと、まあ、そろそろランチかなとか、もうちょっとインタビュー取ろうかなと思っていたらですね、まあ、帰国用の COVID-19 PCR 検査をこれ今受けないと間に合わないんじゃないかみたいなことが急に焦り始めて、ちょっといろいろ準備していたつもりなんですけど、結構ギリギリまで予約とかしないでそのままにしちゃってたんですね。で、これはやばいということで、慌ててランチを抜いてですね、まあ、この場で検査を受けました。 COVID-19 関連についてはちょっとこの後、別というかこの後ですね、後半にまとめて何して出国して何して入国したのかって話は一回まとめたいので、まあ、ちょっとこの後詳しく話しますけれども、まあそんなね、慌てたんでランチなしでした、この日は。で、まあ、焦っていたのはもう一つあって、1時から2本連続で日本からの発表者だったんですね。で、まあ、それの応援と、あとは写真撮影。まあ、今回あえて一眼レフをこのために持っていったみたいなところがあるので、一眼レフで写真を撮りたいと思っていたので、まあ、撮りました。まあ、なんとか、まあまあ、いい写真撮れたかなと思っているんで、まあ、本人たち満足してくれてるかどうか分かりませんが、まあ、なんとか一眼レフで写真撮って、まあ、いい感じで、まあ、セッションを2人とも頑張ってやってて、多少のトラブルで結構大変だった部分とかあったりしたみたいですけど、まあ、それでもまあいい発表2つできてたんじゃないかなというふうに思っています。で、この3日間、まあ、4日間 2.3.5 日間でもう1個だけタスクが残ってたんですね。それはですね、 PSF の誰かから、まあ、インタビューして、まあ、PSF 今どんなこと考えてるのかとか、そういう話を少しでも聞けたらいいなというふうに思っていたので、まあそこでまあコミュニティでいろんなやり取りを、まあしてた。あと、まあ、エヴァさんから、まあ、この人にこの後いろいろそういう話は相談してねって、スラックとかで言われた、ローレンさんという方とお話しすることができました。ディレクターオブリソースデベロップメントっていう役職みたいですね。で、まあ、その人にインタビューを取って、まあ、これもまたですね、どっか別のところで今記事にするなり動画を公開するなりしたいなと思ってるんですけど、もう本当に時間がそんなに迫っていたので15分20分ぐらいだけだったんですけど、まあ、どんなことを考えてるのとか、まあ、どんなことを今これをやっていくのみたいなことをいろいろお話できたのはすごく良かったです。特にまあコミュニティ周りとか、まあ、さっきの D&I の話とかも含めて、やはりまあアジア地区どういうふうに見てくれてるのかとか、まあ、すごい気になっていたので、まあ、改めて私からも質問できたし、またまあ、ある一定の、まあ、答えは得られたと思うので、まあ、今後もちろんそのこの1回だけで何かが生まれることはないと思ってるんですけど、今後のいろんな活動にの、まあ連携という意味でのいろんなことができるようになったかなというふうに思います。先ほど言ったそのエヴァさんですが、エヴァさんってまあずっと、まあ、この10年間ぐらいなのかな、まあ、このエグゼクティブディレクターだったんですね。エグゼクティブディレクターが最初からそうだったかどうかはあれですけど、まあ、コミュニティだとか PSF の中の人として非常にいろんな連携をしてくれる人でした。まあ、その人がまあ昨年かな、今年入ってからかな、まあ一応引退、まあいや離れる PSF を離れるっていうことになって、まあ、結構びっくりして、私もまあそういう話は聞いていたんですけど、まあ、びっくりしたし、やっぱりまあエヴァさんのおかげでいろいろ我々も連携取れることとかすごいたくさんあったので、まあ、新しい、まあその連絡先は聞いていたものの、なかなかまあスラックだけとか、まあ、メールだけでいろいろやっててもなかなかやり取りしにくかったんで、まあ、こういう方とまあお話できたりとか、まあ、こういうことがいろんなことができて、まあ、向こうも結構顔覚えてくれたと思うのですごく良かったなと思います。で夕方には最後の、キーノートがあり、まあこのセッションスライドなしで、まあ、コミュニティ的な話だったと思うんですけど、あと私たちがその後ちょっと、まあ、ステージに上がる、この後説明しますが、ステージに上がる話もあって、ステージ裏に何時に来いとかいろいろ結構言われてたこともあって、そんなに頭に入ってこなかった、キーノートをちゃんと聞けなかったなっていうのはちょっと残念でしたし、まあ、とはいえちょっと難しい、まあ、スライドなしで、あの話聞くのは結構難しいなと思っていましたし、まあ、ちょっとまあちょっと疲れてるのもあるし、ここまで来てなかなか新しいことがしきれなかったなという感じはします。はい、なんで最後の機能とはちょっとそんな頭入ってないですね。はい、でこれでセッションは全部終わりで、最後に残すは PSF からの報告とクロージングなんですが、まあ、PSF からの報告の時には、まあ先ほど言ったエヴァさんへのお礼の言葉が述べられたり、新しいエグゼクティブディレクター DEB ってこれなんて読んだら ダボさんって言ってたような気もするけど、ちょっと読み方がごめんなさい分かんないんですけど、から、まあ PSF の改めて報告をして、まあ、新しい人にもその PSF 自体もまあ代替わりをしたりとか、まあ、しているので、まあ、そういう人から新しい報告の会があったということです。でこのタイミングで、先ほどステージに上がるステージに来てくださいって言われてた理由なんですが、PSF のコミュニティサービスアワード2021っていうのを、まあ、我々 PyCon JP アソシエーションのボードメンバー、まあ、理事たちがですね全員もらっていました。で、今回、まあ、3年ぶりなので、まあ、それのアワード、今までコミュニティサービスアワードをもらった人たちの名前の紹介と、あと実際にその現場にいる人だとそこでその場で盾をもらうみたいな授賞式が盾をもらうというセレモニーがあって、まあ、それをまあその場でもらって、受け取りました。まあ、非常に今この賞を受け取ること自体すごく名誉なことですし、実際にまあステージでもらえたのはすごく嬉しかったです。まあ、もうちょっとね時間があれば何か私も一言、まあ、なんでこういう形になったのかっていうか、まあこういう感謝の言葉とか、まあ、何かも述べられたら嬉しいなと思ったんですけど、まあ、そういう時間は与えられず、またまあスライドなしでその話をするのも非常に難しいと思ったので、まあ、そういう意味でまあ逆にさっき言った LT ができて、 LT で一応私たちの活動については説明できたので、まあ、それはそれでまあ良かったなというふうには思っています。でこれでクロージングになりました。クロージングではですね、参加者数の報告で、1747人とオンラインが655人という報告でした。さすがにね、今まで3000人とかって言ってたのかな、2600人、2900人とかそんな感じだったと思うんですけど、さすがにそこまで多くは参加してなかった。でも驚きなのは初参加が1149人、オンライン側は389人だっていう報告なんですね。これめっちゃ驚きですよね。まあこういう時代だから、まあ、なかなかそのヨーロッパから来てる人確かに少なかったのかなと、あとアジアからも もちろんすごい少なかった印象ですね。今までもうちょっといた感じもするし、まあ毎年行って来てた人もそんなにめっちゃいた感じもしないといえばしないんですが、まあそれでもまあ2000人弱、 まあ、新しい人がこれだけ多いっていうのはどうしてなのかなと、すごいなと。まあ、ただまあ来てる人の中心はやっぱり今北米、なかなかねこの時期海外から渡る、私たちも海外から渡っていくのすごい大変でしたけど、まあ、その辺はちょっと影響してるのかなという感じはしました。で、今年のカンファレンスチェアのお礼があって、まあ、来年からカンファレンスチェアが変わりますと。もうそれは何年か、やられた方だと思うんですけど、新しいカンファレンスチェアが紹介があってバトンタッチして、で、世界のパイコンの紹介、まあ、こんなにいっぱいありますよって3ページぐらいにわたって結構リストが、まあ、バーッとなってるようなリストがあって、まあ、どこかのパイコン行ってみたらどうですかっていう紹介と、来年の日程がまた4月中旬に同じくソルトレイクシティでやりますよっていうことの発表があって、そのさらに翌年とその翌々年はピッツバーグを復活させる、ピッツバーグでもともと2020と2021やる予定がオンラインとか、まあ、ほとんどやれなかったりとかしてたので、ピッツバーグに戻りますよという話で結構湧いていました。はい、まあ、これでカンファレンス3日とちょっとが終わりという感じなんですが、まあカンファレンスの楽しみ方としていろいろスポンサーブース見たりとか、いろんな人と話したりとか、まあいろんな人の出会い、まだ発表するという、まあそういういろんなことが、まあ私自身もできたし、まあ私の仲間もいろいろできたのがすごいやっぱり楽しかったですね。まあ興奮冷めやらぬっていう感じで、まあ最終日なんですが、まあ最終日の夜はまあ仲間たちで飲みに行ったんですけど、まあそこまで遅くなるつもりなかったんですけど、ジェイソンがもうちょっと行こうって言って、ジェイソンとその知り合いたちで結構夜遅くまで飲んでしまいました。で、翌日の朝はまた早い便だったんですね、私がね。早い便で、目をこすりながら、本当に目をこすりながらタクシーで空港までなんとか行って、サンフランシスコに行って、まあそのまま寝ちゃうとまたおかしくなるので、少しダウンタウンを歩いたり、まあ観光客らしくケーブルカー乗ってみようとか、いうことでケーブルカー乗ってゴールデンゲートブリッジの方の近く、まあ近くでもそんな近くないんですけど、まあそこちょっと見たりとか、っていう感じのことをしました。まあ先ほども言いましたが、まあサンフランシスコ初めてだったので、ちょっとどんな感じのところなんだろうとか、まあいろんな話は聞いてたりとか、耳にすること多いんですが、あとはまあ結構危険になってるよとか、治安も良くないよみたいな話もどんな感じなんだろうと思って、まあ、少し街中を歩いて、まあ確かにそんなにいい治安の悪い地域もちょっとあるのかなと、まあそんなこの辺歩きたくないなみたいな地域は確かにあったりとかしたので、まあ、そんなにいい感じは確かにしませんでしたが、まあ観光客としてケーブルカー乗ってる分には、まあ観光客ばっかりなので、まあそんなにまあ影響ないかなっていう感じはしました。で、まあ疲れてたので、まあそのまま寝て、翌日の移動という感じです。で、また朝早かったので、早くから。まあ今回早い移動多かったんですね、朝のね。朝夜遅く着いたり、朝早く着いたりとかっていう感じで、まあそんなに余裕を持ったスケジュールができなかったんですけど、まあそれでもまあ朝早くからタクシーで移動して、まあ先ほども言ったかな、今回は、マイルだったので、マイルの飛行機の予約の都合でですね、サンフランシスコにいるのに、なぜだかロサンゼルス国際空港 LAX まで行って、国際2線で乗って、また LAX から戻ってくるという、ちょっとまあ遠回りですね、行ったり来たりしてる感じなんですけど、地理的には。っていう感じで、まあ、成田に戻ってくるという感じで終わりました。まあ、成田戻ってきたら、この後お話しする、まあ、入国の審査のところで結構大変だったりとかもしたんですけど、まあ、それでもまあ無事通過して、まあ、車で行ってたんで、まあ、車で帰ってくるという感じで、今は過ごしています。ざざっと話しましたが、やっぱりいっぱいありましたね。さっきこのドキュメントまとめるだけでも結構時間がかかったので、あ、そうですね、もちろんドキュメントまとめて、どんどん順番で話そうみたいなことを考えてから、この話をしたんですけど、早50分ぐらいかかっちゃったかな。結構やっぱいろんなことやったり、いろんなことがあったり、話したいことがいっぱいできちゃったりとかしてたんで、まあこんな感じになりました。で、もうあと何個かですね、今回の旅行ならではとか準備の話とか、まあ少しちょっとしたいと思います。まずですね、COVID-19 関連の渡航ですね。まあ、これは情報が本当になかったり、まああるんですけど、やっぱすごく、ルールがしょっちゅう変わるので、まあ私が行ってきた4月の末から5月の頭にかけてこうだった、それはアメリカのソルトレイクシティに行った時にこうだったっていう話なので、 これが絶対的ないろんな情報ではないんですが、まあ私がやってきたこと、私がそうしなければならなかったことなんかをちょっと話そうかなというふうに思ってます。で、事前準備からいくとですね、まず、ワクチン3回終わっている証明書が必要、まあ、これは英語版のやつが必要なので、まあ市町村とかに、依頼すると1週間ぐらい出てくるものがあるんですけど、まあ、それを持ってました。あと大変だった一つが、1日前、これまあ渡航の1日前っていう言い方をしてるんですが、1日前の PCR 検査の陰性証明書、これも前にもらっちゃダメなんですね、当たり前ですけど。で1日しかないと、まあ、これ大変でした。で、あとは CDC の誓約書、これなんか出した覚えがないんだけど、まあなんか特にそんなに厳密じゃないのかもしれないですが、一応誓約書を書いて持っていきました。あとロサンゼルスの中入るかもしれないので、ロサンゼルスの場合オンラインフォームがあるので、オンラインフォームに登録していくと、まあ、これもほとんどチェックされてるのかチェックされてるのかよく分かんなかったですね。であとはカンファレンス用のマイヘルスアプリにワクチン接種3回されしているっていうことを登録する必要があって、まあそれを持っていきました、まあ、この辺がまあ準備のあたりなんですけど、帰りがですねもっと大変で、あ、帰りの前に、で、じゃその他の渡航準備の話しようかな、渡航準備の話としては、パスポートが切れてたのでパスポートの更新をしました。航空券は、まあ、日本とアメリカを、まあ、マイルで買ってたので、まあ、それと、あと現地移動は現地移動で別で買うという感じですね。でホテルはソルトレイクシティ、これはカンファレンスのおすすめ、カンファレンスサイトから買うと、まあ、安く買えたり、まあ、安全に買えるっていうのがあるので、ソルトレイクシーについてはカンファレンスの方からチケット買って、サンフランシスコを一泊したので一泊はまあ別で取りました。で他にはアメリカ入国のためのエスタ、これもまあ、当然しばらく行ってないで切れてたんでエスタの申請とか、今回やはりいろいろ心配もあったんで海外旅行保険をちゃんと入るとかで、SIM は、まあ、2019年にジェットフォンっていう海外でも使える eSIM 系のその場で決済できるアンドロイドの端末があるんですけど、まあ、それを持ってたので、まあ、それを持っていきました。もう3年も経っちゃったんでちょっと古い感じの端末なんでちょっと使いにくかったですかね。まあでもまあまあないのとあるのと大きな違いなので、まああって助かったって感じです。でその渡航関係で、まあ、行くときはさっき言ったように1日前の陰性証明を持っていかなきゃいけないので、私はまあその前の日にやる時間もちょっと取れなかったので、まあ、成田空港できると2時間で分かるという話を聞いてたので成田空港で予約していきましたが、めちゃくちゃ混んでて、搭乗時間のギリギリにならないと出てこないみたいな感じで、もうほんとヒヤヒヤしました。もうこの辺からもう結構神経すり減らしてっていう感じでしたね。まあ陽性の場合早くに電話がかかってくるんだけど、陰性だったら、まあ、証明書の発行までその後1時間くらい待ってくださいみたいな感じだったんですけど、まあ、それでもまあ受け取れたので、まあ、そこで証明書を出し、カウンターで出し、今このカウンターでこれを出さないと、荷物も預かってくれなければチェックインもできないので、それを出しっていう感じで、証明書を出しました。で行きはそれですね、まあ、それでもまあ結構大変だったんですけど、まあ、ヒヤヒヤもんだったのはそれ1個で、もっと大変だったのは帰りですね。サンフランシスコで受けようかなと思っていたんですが、いろいろやってたらまあちょっと危なそうだっていうのと、1日前に帰る一緒に来てた人が、そこの、ソルトレイクシティで受けて、それで日本用のフォーマットを追加でプラスで、費用を払うと PDF 送ってくれるっていうサービスがあるというのを調べてくれてたので、それに乗っかった方が楽だよっていう話になって、急遽カンファレンスの3日目に行って、検査を受けて、でいろんな手数料を払って、申請の PDF をまたもらいみたいなことをしました。これもまた、まあ、やり取りも大変だしルールもよくわからないしっていう感じだったんですけど、実際のそのソルトレイクシティの検査場には、まあ、もちろんお金を払って有料で受けるんですけど、有料で受けて、ちなみにそれが200ドル弱ぐらいかな、プラスその日本語のドキュメントが50ドル弱ぐらいだったんですけど、まあ、それで受けに行ったんですけど、まあ、いきなり予約できて、 まあ、5分前入約したら別にその場ですぐ受けられるし、行ってみたらまあガラガラで、ただの、空き地に、なんて言うんでしょうね、プレハブ小屋みたいのが2つあって、まあ、そこからスタッフが出てきて検査をやってくれて、まあ、すぐに陽性か陰性かメールで教えてくれるっていうようなサービスですね。で、まあ、その陰性証明があると日本語のフォーマットに変換してくれる別のオンラインのサービスというか、まあ、連携してるサービスなんですかね、があって、まあ、そこでやるという感じでした。で、それでまあ、まあ、2点3点ということはないですけど、それメールでのやり取りがあって申請して、それで、陰性証明もらえたので、最後に MySOS アプリっていう日本のアプリに登録すると、その全部いろんなことを、登録すると、まあ、パスポート番号だとかいろんなものを登録するとですね、まあ、最後グリーンになるんですね、そのアプリが。で、このグリーンになってると成田での、まあ、入国がすごく早いという話も聞いていたので、まあ、グリーンにしましたと。で、このグリーンにしとくとアメリカのカウンターでもそれでいけるという、アメリカのカウンターで登場するときにもそれを見せれば OK みたいな話もあったんですけど、まあ、さっき言った通り、私はサンフランシスコからロサンゼルス行って、ロサンゼルスから日本に帰ってくるっていう、まあ、最初に国内線に乗るというところだったんですね。それもまあ国内線との連携チケットになっている、まあコネクションチケットも連続したチケットになっているので、サンフランシスコでそれがないとダメだと、それも印刷してこいって急に言われて、印刷いらないって聞いてたのし、そのアプリでもいけるって聞いてたのに、印刷がなきゃダメだと、 PDF 見せるだけじゃダメだと言われて、もう空港内走って、印刷をしに行き、まあそれでギリギリ国内線に間に合うみたいな感じのヒヤヒヤ度合いがまたあって、いやー、まあ結構しんどかったっすね。それもね、乗れないとね、まためんどくさいし大変だしっていう感じだったんで、まあヒヤヒヤでした。もともとロサンゼルスの時間までに、その陰性証明、日本語フォーマットの陰性証明が PDF であればいいっていうふうに思っていたので、まあそれもすごい大きな勘違いで、まあ、コネクションするその国内線から行く時のやつってものすごく難しいですね。まあ、連続でチケット買ってなければその影響はもちろんないんですよけど、またその辺はルールまたしょっちゅう変わるでしょうし、いろんな人に聞くと、そんな紙のプリントアウトなんて言われたことない、言われなかったよみたいなこと言ってたので、まあちょっとね、ルールもどんどん変わるし、やっぱりその辺の情報がなかなかうまくいってないので、まあその辺で苦労しました。で、今度は、ロサンゼルスに着いたら、ロサンゼルスで飛行機に乗る前にもう一回、今度は、まあ、また、もう一回チェックですねがあって、陰性証明持ってるかっていう話になって、そこでは MySOS アプリでグリーンになって、でそこに QR コードが出てて、パスポートの名前一致してるってことが分かれば、まあ、それで OK という感じでした。まあ、ちょうどね、ラウンジに入れてたので、ラウンジの中で呼び出しがあって、なんだと思って行ったら、まあそこで、まあその確認をさせてくださいっていうことで確認をされたという感じでした。まあ普通に来てた人たちは、なんか入り口のところで搭乗する前にすごい名前を散々呼び出されてて、その名前を呼び出して全員チェックするみたいなことをこうスタッフがですね、してたなという感じはしました。で、日本に帰ってきたら、今度は降りる順番がまたバラバラで、降りる時に検疫官が来て、乗り換えの人先降りて、乗り換えじゃない人後ですよみたいなアナウンスから始まり、そこで、はい、じゃあ来ましたね、じゃあみんな行きますよって言って、もう延々と、歩かされて、そこで、そのアプリを見せたら、まあじゃあ先行っていいよって言われて、アプリを見せて次行って、今度はアプリがちゃんと有効になってるかとか、位置情報本になってるかとか、まあ、そういう確認がされたりとか、もう一回なんかいろんな、チェックをされて、あとは抗原検査をそこでやり、抗原検査の結果を30分ぐらいかな待って、でようやく、通常通りのパスポートコントロール、イミグレーションに来て、で、税関取って帰るという感じでした。いやー、すごい長かったですね。そこがなんか最後ツンと疲れちゃいましたね。まあそのために空港内の、ロビーとか、まあ一部の、デッキを封鎖して、まあなんか一周回れるようなところを作って、 なんかうまいことやってるとは思うんですけど、いやあれあれで大変だなという感じを受けました。まあそんなかんなで、まあ人生初めての PCR 検査からですね、もう何度もこの検査をいっぱい受けて毎回陰性だったんですごく良かったんですけど、まあそれでなんとか、まあ、行くこともできたし、まあ、日本に帰ってくることもできたという感じで、まあかなりストレスフルですし、まあそれだけ行った価値を見出せなければなかなか、まあ本当嫌になっちゃうなと。まあ気軽な旅行っていうわけにはまだまだ行かないなと。もちろん旅行今できるような状況じゃないとは思いますけれども、まあなかなか大変だったなというふうに思っています。でちなみにですけど、その帰国から1日経ったんですけど、1回 MySOS アプリで、位置確認のやつが来ました。私はまあ説明を受けた時、隔離措置なしですよって言われたんで、別にどこにいてもいいはずなんだけど、まあ一応現地確認と、あと体温の確認、体温悪くなってないですかみたいな、上がってないですかみたいな確認が一応されましたね。まあそういうもんなんですかね。まあなんで、まあこの何日かは、まあ、家に、いようかなと。まあ、路上生活できるようにいろいろと、もともと冷凍食品をたくさん買い込んであったりとかしているので、特に外にも出ず、まあなんか、まあ、ポッドキャスト撮ったりとか、まあ、いろんな写真の整理とか、あとビデオの編集とかたくさんやることはあるので、まあ、そんな感じで、この後ゴールデンウィーク後半過ごそうかなというふうに考えています。はい、最後に、まあ、今回、渡航していろいろ、まあ、取材的にもいろいろ PyCon JPTV っていう、まあ、マイクの、フラグを持ってですね、また撮れたりとかしたので、結構いろいろと楽しかったです。いろいろと、まあ、面白いことやってるねとか、お、なんだそのフラグはとか、結構、面白いよねなんて言ってくれてたので、まあ、そんなことがすごい楽しかったです。で、今回持ってった機材を一応説明しておくと、 GoPro、まあ、私は9ですかね、 Hero 9を持ってるんで GoPro Hero 9ですね。で、それに、ワイヤレス Go2 とラベルマイクをつけてるのと、あとは、まあ、マイクラックにはつけて、マイクをもう一本あるので、まあ、それを連携して、使うという感じですでした。で、あとは、コンパクトカメラはキヤノンの、G7 II というものを使っています。あとは一眼レフは古い機種なんですけど EOS 7D に、EFS の 18-200mm、まあ、これと、まあ、高倍率のズームレンズを使って撮ってました。なかなかね、暗いシチュエーションで撮ったりするのはかなり大変だったりしたのと、まあ、ブレがねやっぱりどうしても出ちゃうんで、その辺は結構一眼レフ難しい、やっぱり難しいなと思いました。GoPro は結構いい感じで、外歩きなんかもですね結構いい感じで撮れたなと思ってるんですが、まあ、外は結構綺麗なんですけど、まあ、中の暗いところだと少しノイズ多いなという感じはしますが、まあまあそれでも結構いい動画撮れたんじゃないかなと、まあ、編集はこれからなんですけど、まあやっていこうかなと。結構な量、まだ時間数が出てないんですけど、ギガバイト数でいうと多分、まあ、100ギガは優に超えているはずの動画が撮れているはずです。まあ、この辺の公開もいろいろなメディアで、いろんなメディアというか、まあ、いろんなチャンネルでですね、まあ、PyCon JPTV だとか、まあ、私の Vlog でやれる部分があるかどうかはあれですけど、まあ、そういうものとか様々なメディアでいろいろ出していきたいなと思いますし、まあ、この後何個か、報告のレポートをメディアとかに出す予定でもいるので、またその辺もできて公開されたらですね、ご紹介していけたらなというふうに思っています。はい、一人で喋りまくって約1時間ぐらいかな。ちょっと疲れましたね。まあでも、まあいろいろとやっぱりやってきたことをここでアウトプットしておきたかったので、まあ喋れてお話できてよかったです。またですね、YouTube の PyCon JPTV が13日、5月の13日の夜に予定しているので、まあ、そこでは動画とか写真とか見せながら、いろいろとご紹介、もうちょっと深くとかいろんな話をしながら、いろいろ紹介できると思いますので、ぜひそちらもですね、5月の13日金曜日の7時30分からですね、まあ、リアルタイムで見ていただければ質問とか受けたりとか、この辺もうちょっと深掘りしてなんてことを言われれば、いろいろと時間使ってやれればと思っていますので、ぜひ見ていただければなというふうに思っています。 それでは、今日は一人会で、一人会の中で一番最長になりましたね。1時間を超える一人会をやるとは思わなかったんですが、まあ皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。また、ゲストとか呼んでいろいろと、撮っていければなというふうに思っています。それではまたです。